こんにちは。それでは今日もルカの福音書の中から御言葉に心を向けたいと願っております。最初に御言葉をお読みいたします。ルカの福音書の6章の12、13節お読みいたします。ルカの福音書6章の12、13節。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに人という名を付けられた。イエス様は祈るために山に行かれた。そして神様に祈られた。私たちもいつでもどこにいたとしても神様に祈ることができます。どこにいても祈ることができる幸いの中に私たちはいつでも置かれていることを感謝したいと思います。山で祈る、それは一人静かに祈らなければならないという必要があったからであります。イエス様はよく山で祈られました。大切なことを祈るとき、誰もいないところで一人静かに祈られました。神様に向かって夜を明かされるほど集中して祈られた。それは集中して祈らなければならないことがあったからであります。疲労にいたときに、私たちの教会でも月に1回金曜日に徹夜祈祷会というのがありました。これは文字通り徹夜で、始発の時間までお祈りをして、それから帰ったり仕事に行かれたりというふうにして、そういう祈りが始められました。それからちょっと徹夜ではなくて半徹夜祈祷会という名前が変わりまして、これは終電までお祈りをして、そして終電に間に合うようにして帰る。そして次の日にもまたそれぞれの場所で祈祷されるということで、そういう祈り会が持たれました。これは本当に文字通り教会の静かな部屋で夜を徹して祈る。高齢会の多くの方々が参加をされて、そして祈り始められました。私もまだその頃は青年部で若い部類にありましたけれども、若い方々も勧められてその祈り会に参加をいたしました。本当に祈っている時に、今は天に帰られましたけれども、越山監視やあるいは長谷川監視や、また高齢会今いらっしゃる豊島兄弟や、そういう方々が中心となって祈っておられましたけれども、こう祈りがこう10分20分じゃ終わらない、一人の祈りが本当に30分ぐらい祈られる方もいました。本当に集中をして祈る、静かなところで祈るということはとても私たちに力を与えてくださる、そのような祈りであることを私も経験いたしました。そのように静かなところで祈らなければならないこと、これがイエス様の周りにはたくさんあったのであります。この頃というふうに書かれていますように、この時イエス様は伝道活動を開始されて、そして多くの人たちを救いに導き、あるいはその病を癒し、そのような奇跡を行われておりました。しかしながらそれをよく思わない人たちというのも中には大勢いました。そういう人たちの攻撃の中にいたのも事実であります。またイエス様の働きの助けとなる人を、人材を集めようという、そういう思いでこの場所で祈られたのであります。福音書の並行記事を見ますと、マルコの福音書にそのことが詳しく書かれております。マルコの福音書の3章の13から15を見ますと、さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、 また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。このような権威を与えるために、純弟子を選ぶためにイエス様は夜を徹して祈られたのであります。イエス様は大切な、また重要なことを祈るときに山に行って祈られました。まず私たちはこのことから人を選ぶということだけにとどまらずに、大切な祈りの時間としてこのことをとどめておきたいと願うことであります。毎回私たちは山に行くことはできません。しかし朝の静かな時にイエス様の前に祈るということは、一日を始めるにあたってとても重要なことであるということを私たちは覚えつつ、この祈りに励みたいと願うことであります。さて、祈って人を選ぶ、これはイエス様ご自身が今ありましたように十二弟子を選ぶということで祈られました。私たち自身も人を選ぶということをしなければならない、そういう立場にあられる方も中にはいらっしゃるかもしれません。沢城先生は、去年おととしまででしょうか、教団の代表ということで任命をされるという大切な役目を担っておられました。またあるいは会社の社長さんであったり、人事に携わる人、人を選ぶために祈られたことがあるという方も多くいらっしゃると思います。私はこの場所を見たときに、どこに神様は焦点を合わせて語れとおっしゃっているのだろうかと少し考えて、今回はイエス様ご自身が弟子たちを選んだというその角度から思い巡らしをしてみたいと思うことであります。そして十二弟子を選ばれました。皆さん、十二弟子の名前は言えますでしょうか。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとトマスとマタイたち、ヤコブとタダイ、シモンとユダ、バルトロマイが十二弟子というのを教会学校で教わりました。これで私は十二弟子を覚えることができました。教会学校ではこの十二弟子の名前であったり、聖書の箇所や順番を歌で覚えながら覚えたことであります。さまざまな性格、背景、そういうところからこの十二弟子は選ばれました。熱心なんだけれども、あまり考えないでパーッと行動してしまう人がいたり、慎重に慎重に物事を考える人もいました。よく叱られる人もいました。嫌われていた人もいましたし、孤独の人もいました。兄弟で選ばれた人もいます。職業も酒税人であったり、漁師であったり、熱心党員というふうなことも書かれております。これは文字通り熱心な人ですけれども、何に熱心かというと、このユダヤの国の愛国心、これにとても熱心なと言ったらいいでしょうか。そういう人たちが選ばれました。決してエリートではありません。成績がいいから選ばれたのでもありません。こんなことを言ってしまったら天国にいてイエス様に叱られるかもしれませんけれども、夜を徹して祈った十二弟子がこれですかというようなぐらい普通な人と言っていい、そのような人たちが選ばれたのであります。対して取り柄もない普通の人たち、世が世だったらもしかしたら任命責任を問われてしまうかもしれない、そのような人たちでありました。昨今総理大臣が任命責任と言われて国会でも取り立たされてしまう、そのような現代でありますけれども、数日あるいは数ヶ月で何かのスキャンダルを起こしてしまったり、不適切な発言をしてしまってその職を去らなければならないときに、総理大臣にその責任はないのかというふうに問われる、そのようなことがしばしばニュースでありますけれども、神様の目から見たらそれは全く違います。 神様の選びのポイントというものは私たちと少し違っております。会社の人事任命とは違うのであります。適材適所、その分野に長けた人を必ずしも選ばない。聖書にありますように、むしろ逆な人たちをイエス様は選んだのであります。コリント人への手紙の1章の27節以下に、しかし神は知恵のあるものを辱しめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱しめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものを、いや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。このような人を選び、そしてご自身で責任を取ってくださる、それがイエス様ご自身であります。イエス様はあえてこの世の低いものを選び、そして選んでから育てられる、そのようなお方であります。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。はじめからこのようなものを身につけた人を選ばれたのではなくて、神に選ばれたもの、そういうものは身につけなさいというふうに、神様ご自身が選んだ後にその人たちを育てているのであります。はじめからエリートを選ぶのではなく、選んだものをイエス様は育ててくださる。人柄、能力ではない、ただ身分が低いというだけでもありません。では神様のその選びのポイントというのはどこにあるのでしょうか。私が思いついた御言葉は第二歴代史の16章の9節、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。イエス様の選びのポイントは、その心がご自分と全く一つになっている人を選ぶこと。それは先ほども申し上げましたように、何かができる、聖書がたくさん読んでいる、何かを知っているというだけではなくて、そういうところに目を向けるのではなくて、単純に私に従いなさいという言葉に素直に応じる人、それをイエス様は選ばれたのであります。このようにしてイエス様はご自身の働きのために人を選ばれました。イエス様の選びの祈り、人を選ぶことは重要なことであります。だからこそ特別に山に行き祈り込まれたのであります。その祈りのゆえに、イエス様は全世界を見つめて、そしてその心がご自分と全く一つになっている人々を選び、そして御力を表してくださるのであります。自分が足りない、ふさわしくないと思うものを選んでくださり、主の器へと変えてくださる。選んだ責任を最後まで取り続けてくださるのが主イエス様であります。私たちはクリスチャンとして歩んでおります。クリスチャンというのは召し出されたものという意味があります。つまり私たちはこの世にあって皆使徒として立てられたのであります。私たち一人一人もイエス様のこの選びの祈りによって召し出されたものでありますから、最後までこのイエス様心を一つにして従う人生を送りたいと願うことであります。日々私たちを成長するためにイエス様は今日も祈り続けておられるのであります。もちろんまだイエス様のことを知らない、最近教会に来たんだという方も中にはおられると思います。そういう方々のためにもイエス様ご自身は日々祈っておられるのであります。ぜひ 教会に来て主イエス様にお会いしたならば、素直に単純に私も従いますという心を持っていただけたら感謝であります。私たちが人を選ぶということも最後に一つお話をさせていただきたいと思うのでありますが、それも同じスピリットで私たちは選ぶことが望まれているのではないでしょうか。まあ、会社にいて人事権を持っていて人をこう人事を移動させたりとか、そういう選びをするときに、まあ、全ての人がクリスチャンというわけではないので、お祈りをして選ぶということはあまりないかもしれません。同じ考え、同じ思い、同じ方向性を重要して、そして選ぶ、そういう同じ思いのうちに選ぶということもありますけれども、最終的にはやはり全ての人が神様と全く一つになる、その方向に導かれる、そのような方向へと神様は望んでおられる。私たちはクリスチャンとして召されて、そしてイエス様の祈りによって歩んでいるものであります。ですから私たちはイエス様と心を一つにしてなお歩みたいと願うことであります。今週1週間もイエス様は選び出した私たちのために祈り続けておられるのです。私たちも一日一日を始める前に、まずイエス様によって選ばれたこの時代の人としての務めを果たすことができるように主に祈りつつ日々歩みたいと願うことであります。そして周りの人が、すべての人が神様と心が全く一つになるように、私たちも友のために、家族のために日々祈りたいと願うことであります。一言お祈りをいたします。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。天の父なる神様、イエス様はたびたび山に向かって、そしてお祈りをされました。大切なことを決めなければならない、そのような時にイエス様はひとしきり神様と一対一で夜を徹して時間を忘れてお祈りをされました。それは私たち一人一人を含めて多くの人を選ぶためであり、またその人を通して私たちがなおもイエス様の働きの担い手として立て上げられていることができますように、私たち一人一人をあなたがなおも導き励ましてくださり、祈りのうちに成長させてくださいますようにお願いいたします。今週1週間もそれぞれの場所で人としての働きを担うことでありますけれども、あなたがすべての必要を満たし、助けを満たし、励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。またあなたを今探り求めている方々の上にも格別に心の内に語ってくださり、本当にあなたと共に歩む幸いを覚えることができるように導いてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。